ペトロの手紙第1章の22節から25節を拝読いたします。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない将来愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようで、草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に変わることはない。これこそ、あなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。以上です。ペテロは、これまで私たちが、父なる神様から、イエス・キリストにあって与えられている救いの恵みが、言葉では言い尽くせない素晴らしいものであるということをこれまで語ってきたわけです。私たちは信仰によって神のことをされ、罪の許しだけでなくって栄光ある永遠の命、永遠の御国を受け継ぐ約束が与えられていることも見たわけです。十五節でも、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。このように進めておりますけれども、信仰というのは、私たちがこの日曜日に教会に来ているときだけが信仰なのではありませんし、教会生活の時だけが信仰なのではありません。日常の全生活において、24時間のすべての時において、私たちは神様を恐れ、神に従う生活をしなければなりません。聖なるものというのは、神様のものとして取り分けられることですね。私たちがその、何か変化をするというんじゃなくて、私たち自身が聖なるもの、神様にふさわしいものに取り分けられているということであります。ですから、神様に従う生活ということは、神様に喜ばれるように生きる。そのような思いになるということです。パウロのフィリピの信徒の手紙の1章の27節では、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。このように語っております。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送ります。良き生活の進めですね。神様の福音にふさわしいを取り分けていきなさい。このように進めております。クリスチャンは聖なるものとなる。神を恐れて生活する。それだけではなく、今お読みしましたところ、兄弟愛を抱くようになった。兄弟を愛する生活、これを加えるわけです。私は自身がその神様にふさわしいように聖なるものとなるだけでなくって、同じ信仰を持つ兄弟姉妹の間から、その兄弟愛をも深く抱いて生活をします。これが今日のところの教えであります。その22節で、ペトロは、あなた方は真理を受け入れて、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。具体的に兄弟愛のことが進められています。真理。これはもう一言で言いまして、神様のご意志、福音と言えるでしょう。福音に言葉は真理を受け入れるということは、信じてそれを 実際に生活の中で生かすことであります。しかしそれは私たち自身の努力や決心で得られるものではありません。まあ、全てが神様、聖なる神様の取りなし働きによって福音がわかる、御言葉がありわかる、そして信じることができるようになった、そして偽りのない兄弟を抱くようにと魂を清められたということです。魂が清められる、まあ、これは私たちの心と魂、これが御言葉によって新しく生まれ変わらされて、いわゆる聖火の恵み、聖火の成長の恵みに入れられるということです。私たちは、まあ、信じて義とされる、これは要するに法定的な概念で、いっぱい罪の性質や汚いものがあってもですね、あなたには罪がありませんと宣言してくれるのは義と認める。で、それにふさわしいように実態がですね、本当に心も魂も肉体も、まあ、全てが内側から聖霊によって作り変えられていく、この新しくされていく、これがいわゆる聖火の働きです。まあ、それをですね、まあ、ペトロはここで進めているわけです。私たちは兄弟を抱くように、御言葉を受け入れる信仰の従順によって清められた。偽りがないというのは、これはいわゆる見せかけではない、偽善ではないということですね。まあ、兄弟愛だと言いながら、いわゆる偽善に満ちた、見せかけのもの、上辺だけのもの、心は自己愛に支配されているものが多いわけです。偽りのない兄弟を持って隣人を愛する、隣人である兄弟姉妹を愛するということは簡単なようで実は難しいことです。別の聖書の箇所でも、子たちを言葉や口先ではなく行いをもって誠実に愛し合おうと、ヨハネの手紙の第一の3章18でもこのように言われております。言葉や口先ではなく行いをもって誠実に愛し合いましょう。まあ、兄弟愛、もともとの言葉はフィラデルフィアという言葉が使われています。アガペとかね、そういうフィレオとかっていうのが単なる愛なんですけども、ここでは特に兄弟愛は別の言葉、フィラデルフィアという言葉が使われています。まあ、合衆国のフィラデルフィアという名前の町がありますけれどもですね、これはフィラデルフィアに兄弟愛は、まあ、生来の自然の人間性のうちにはありません。これはいわゆる真理、福音によって新しく生まれ変わらされて兄弟愛を持つことができるようにされるわけです。兄弟愛は、まあ、イエス・キリストの血によってあがなわれて、キリストにあって神のことをされ、いわゆるキリストにある兄弟姉妹とされたキリスト者同士を結びつける深い絆、パイプとしての役割を果たします。私たちはキリストにあって永遠の霊的な兄弟愛、フィラデルフィアの交わりを持つことができます。私たちは真理への福音への従順によって兄弟愛を持つように、魂や、また私たちの全人すべてを清められたもの、また毎日日ごとに、さらに清き者に成長されているの、させられているわけですから、互いに、清い心で深く愛し合いなさいと、22節の後半で進めるわけです。これも聖書を読み比べてまいりますと、深くという、深く愛し合う、深くですね。これも、互いにと訳しているところがあります。深く。要するにお互い。要するに、 ただの深い浅いの深み、互いに相互の関係ですね。互いに深くというのはですね、これは一方通行だけではありません。愛というものは一方的、片側だけに要求するものではありません。愛というものは、他者に愛を期待するわけです。このについては、ギブアンドテイクでよろしいわけですね。私たち、身近な人の間では、むしろ、自分がしてあげることよりも、してもらうことにどうしても、関心がいくわけであります。しかし、深く、互いにと言われておりますのは、やっぱこれは、相手からの、自分もこう相手に対してこう愛を示す。で、また相手からもそれに見合う愛というものを、はい、求める。それはしていいわけであります。しかし、条件がありますね。清い心でとありますように、私たちの相互の愛と言いつつですね、私たちの愛は条件付きであったり、不純な動機が潜んでいたりします。ここでは無条件で、しかも純粋な清純な心で他者を愛することが求められています。そういう意味でギブアンドテイクですね。私たちが互いに愛し合うことは、私たちが神様を愛する愛から出てまいります。まず神様への愛があって、兄弟愛というものが出てきます。イエス様がその模範であります。弟子たちは最後の食事をなさった後、弟子たちの足を洗われて、兄弟愛の模範というものを示されました。ヨハネ福音書の15章の12節から13節でイエス様は、このようにおっしゃっておりますが、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること。これ以上の大きな愛はない。友のために自分の命を捨てる。これはすなわちイエス様の十字架のことを指しているわけですね。今日からまさしく受難週に入るわけですけれども、イエス様の十字架っていうのは、私たちの罪のあがないという、もちろんそれが役割一つの働きですけれども、そこには、私たちに対するですね、無償の無条件の愛の現れだということが言えるわけです。友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛。決して、私たちの対象にイエス様は条件つけてるわけじゃないですよね。あなたはこうだからって言ってイエス様は十字架にかかったわけではない。やっぱりイエス様は無条件で、友というふうに弟子たちを呼んでおられますけれども、弟子たちのために、友のために自分の命をイエス様はお捨てになられたわけです。これ以上に大きな愛はない。で、私たちが互いに愛し合う、兄弟愛を抱く対象、これもどうでしょうか。イエス様が神を愛するように人参を愛しなさいとおっしゃいましたけれども、それを聞いた者が、自分を正当化するために、じゃあ私の隣人とは誰ですかとこう質問しているところがあります。ルカ福音書の10章の29節で、じゃあ隣人を愛しなさい。じゃあ隣人とは誰かとこう聞いている場面があるわけですけども、自分は隣人を愛してるんだとこう言いたいわけなんですけれども、しかしこの隣人というのは、いわゆるお隣、隣であって暮らしているとか、身近にいるが、いる方が隣人というふうには言えません。この場合の兄弟シナ、フィラデルフィアというのは、もちろんこれは信仰を持った、信仰を与えられた者同士のフィラデルフィアなんですけれども、いわゆるどういう立場の人であったとしても、社会的な立場、身分そういうものを超えて、いわゆる信仰者は主にあって兄弟姉妹ですね。ですから信仰を与えられた者は自らの好みとか 自らの基準でこの人は隣人だ、そうでないという分別をするのではなく、同じ信仰を与えられている人は、あの人も隣人、この人も隣人となるわけです。聖霊によって新しく生まれ変わらされる、新しい感情を経験した者は、いわゆるたとえ血のつながりはなくても、神の家族を構成し、互いに兄弟しない、フィラデルフィアの間柄だということを、ペテロは語りたいわけです。この時にはまだまだ身分社会といいますか、そういうものが厳しい時代だったがゆえに、ペテロはこういうことを語っているんだと思います。まあ、さらに、クリスチャンは、キリストとは、この世にありながら、新たに生まれたもの、生まれさせられたものというふうに言うことができるでしょう。ペテロは言葉を続けます。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生きた言葉によって、新たに生まれたのです。このようにペテロは語るわけですけれども、イエス様は、いわゆる律法の学者であるニコデモとの対話の中で、ヨハネ福音書の3章でも出てまいりますけれども、はっきり言っておく。誰でも水と霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできない。またはっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。このようにおっしゃっております。神の国を見るためには、新たに生まれなければならない。また、ミストレートによって、新たに生まれなければ神の国に入ることはできない。さあ、肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。とも言われておりますね。キリストを信じる信仰によって、新しく生まれる、生まれ変わらされる。まあ、それによって私たちは、神の国、神様を見ることができるということです。まあ、それは、私たち人間の考えとか、人間の知識や経験のものではありません。いわゆるそれらは朽ちていくものです。ペテロが語っておりますように、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって、新たに生まれる。それが求められるわけですね。朽ちない種。まあ、それは、生ける神の言葉の種であります。キリストの福音であり、またその種ですね。私たちも植物に種をまいて、で、まあ、それが、まあ、どのように実って花を咲かすか、収穫ありかか、それを期待して待つわけですけれども、種そのものの中に命があります。私たちは、この福音の種、御言葉の種、まあ、それが、心という、私たちの心という畑にまかれた時、それはただ、時期があって芽生えるだけでなくて、さらに生命力によってですね、成長をして、植え付けられた人を新たに生まれ変わらせることができます。まあ、イエス様の種まきの例えにもありますけれども、まかれてすぐに取り去られたんでは、何もならないわけですけれども、まあ、しっかりとその心に根付いて、いけば芽吹いて、で、それがやがて何十倍何百枚というこう、豊かな実を実らせていく、あの、例えですよね。神の言葉は、まあ、それ自体に命を持っているだけでなく、罪と滅びと悲惨の中にある私たちに命を与える。そして死の力を打ち破る力を持っております。自然的な発生とか、いわゆる朽ちる種から生まれただけのものには永遠の命はありませんし、 神の国に入ることができないわけです。御言葉とともに聖霊が働いて、まかれたその人の心を柔らかくし、そして少しずつでありますけれども、芽吹いて成長して豊かな実りへとなっていく。これが聖果の道であります。で、ペテロの手紙の一つ前のこのヤコブの手紙というのがございますけれども、ヤコブの手紙のですね、この一章の21節にこういう言葉がありますね。422ページのヤコブの手紙の一章の21節。だから、あらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。ですから、心に植え付けられたその御言葉をとにかく受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。ヤコブもこのように、ヤコブの手紙も記しておりますように、私たちクリスチャン、キリスト者は、朽ちない種からすなわち、命を持っている生きる神の言葉、変わることのない神の言葉、それはすなわち、御子イエス・キリストの福音とも言い換えることができるでしょう。新しく生まれ変わらされ、生かされたものです。ですからそれを素直にですね、とにかく受け入れなさい。そうでないものはですね、いわゆる、茨が邪魔をするみたいに成長を阻むような様々な雑草であるとか、茨とかそういうものを全部捨て去って、とにかくもう、御言葉の種が根付くようにしなさいということを、ヤコブは進めているわけですね。悪を素直、汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去りなさいというのもそういうことであります。で、さらに元に戻りまして、ペテロはこういうふうに言いますね。24節でこう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかしの言葉は永遠に変わることはない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。まあ、この鍵括弧の中は、いわゆる旧約聖書のイザヤという予言の引用です。イザヤ書というとこの40章の6から8節を引用しているわけですけども、ペテロはこのところからいつまでも残る神の言葉と、儚い人間の栄光とを対比して語っているわけです。いつまでも残るものとそうでない。ね。一時期は華やかに見える人間の栄光。それを対比して語っているわけです。で、このイザヤ書というところでありますけれども、イザヤ書の40章のところで今これを引用しているわけですね。1124ページのところ。で、その前の39章では、いわゆるイザヤは、ユダの王、ヒゼキヤの病気に前に来たバビロンという国のですね、施設にがやってきて、で、その後、このユダの王国が滅亡する。そして、たくさんの人がバビロンという国に連れて行かれるという、バビロン捕囚の予言がこう語られているわけです。で、40章、今申し上げた40章以降に、今は確かに神の民が苦しみを受けるけれども、やがてその捕囚から解放されるということが、40章以降で語られているわけです。確かに、この当時のバビロンという国は繁栄の極みにあります。 しかしイザヤという預言者は、イスラエルがバビロンによる捕囚により捕らえ移されて虐げられた生活をしなければならなくなってもですね、神の救いを待つべきであると勧めています。イスラエルの民たちは変わることのない生きる神の言葉に、生きる神の言葉に救いと信頼を置いて、神様の約束に希望を抱くようにという、そういう勧めなんです。イザヤはいかにその今は華やかでも草が枯れて花が散るのと同じように、人間が作り出すもの、人間の知恵や工夫というものはすべてしおれていく草のようで滅びていくということを語っているわけです。イスラエルはこの捕らえ移されていくバビロンの栄養映画は草のようで、ちょうどその華やかさは草花に似ている、やがて枯れて散るべきものだ。今お読みしましたこの40章、イザヤの40章のですね、7節には、草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ、この民は草に等しい、主の風が吹きつけたのだ、言葉が挿入されているんですけども、草が枯れたり花がしぼんだ、これはいわゆる自然的なものではないということです。自然の力も人間の力も神様の力の前には全く無力だということ。主の風、これは息とも訳されている言葉ですけれども、それによって人間は新しく生きることもできるし滅びるんだ。ちょうど創世記に神様が人の形で泥人形に命の息を吹き入れて人は生きる、そのまさにそれでございます。すべてのものは神様の息、風、それによって息もし滅びもし枯れもするということです。だから死の風、死の息の前にですね、私たち民は三人等しい、いくらこのおごり高ぶり誇ってとしてもですね、神様の風の前にはこれはもう泣きに等しいということを言いたい。だから私たちはそこに身を寄せて信頼を置きなさいということをイザヤは予言しているわけです。神の民はいかに貧しく無力で惨めに見えても決して消えていくことはありません。いつまでも残る神の言葉を与えられております。この不滅不休の言葉に信頼しているならば、必ず幸いを得て栄えることができるとこのイザヤはこの当時の人たちに語りました。まあ、実際このイザヤが語った時のバビロンの栄養映画は果たして今どこにあるでしょうか。また今これを引用したペテロが働いていた2000年ほど前の時代もローマ帝国が世界最強の繁栄を誇るとしていましたが、そのローマも今はどうなっているでしょうか。今の私たちを取り巻く世界の情勢もまさしくこれと同じです。確かにその武力でね、民を治めて派手なように見えて、本当に様々な弱い立場の人たちは虐げられて生活を脅かされております。まさにこのイザヤが予言をした時の時代と全く同じです。しかしそれはいつまでも続くものではないんです。死の風、死の息の前には本当にこの草に等しいってわけですからね。やっぱそういう中で最後まで神様の言葉、神様に信頼し続けた者だけが命を得る、またそういうものを神様は決してお見せにはならないということなんですね。ですから同じこのイザヤ書のですね、もう少し今イザヤ開けている方はそのもう少し後ろのところに55章というところを開けていただきますと、55章全部読む後にいかないんですけども、まあご家庭でまた55章全体を読んでいただきたいんですが、そのですね55章の10節と11節を読みます。1153ページイザヤ書の55章の10節11節、 雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むところを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。このように以前も予言していたから、神の言葉に信頼しなさいということです。それだけ神の言葉は力があります。これを語ったペテロが生きた時代、ローマ帝国は本当に世界最強の繁栄を誇りにしていましたが、まあ、それも主の風の前に瞬く間に消え去りました。で、このイザヤの予言は、ただこの当時のイスラエルの人々のバビロン捕囚からの解放だけでなく、今を生きる私たち、神の子メシアであるイエス・キリストの来任による救いをちょうど予言しているわけです。実際イエス様は2000年ほど前においでになって、与えられた十字架のその苦しみ使命を果たされて、私たちを罪と死の斜めから解き放って命を得てくださったわけですね。また今私たちが置かれているこの世界の現実はまさにこれと同じ。神の言葉に対して私たちは本当に様々な言葉、情報が溢れております。日々本当にこの情報が飛び交って、どれ一つとして正しい真実なものはないわけです。確かなものはないわけです。信仰生活の目を惑わしたり、心を奪われる誘惑にやっぱりこう満たされております。確かなもの、永久的不変なものはない。時間とともに忘却されていくものです。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。25節でこのようにペテロは語っております。主の言葉の永続性と確実性に目を留めなければなりません。私たちの救いの完成の希望は神の言葉にあります。十字架につけられたキリストを救い主と信じることは、今日でも多くの人にとってつまずきであり愚かですね。もうたびたび申し上げますけれども、そういう中で私たちは十字架につけられたキリストを誇りとし、その方を述べ伝えているわけですね。ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えています。パウロが何度も語っているところであります。いかに時代と世界が変化しようとも、神の言葉は永遠かつ不変です。その時代を生きる人々に罪の許しと永遠の許しと希望を与え続けるものです。私たちは神の言葉により自らの罪を知らされ、神の言葉によってキリストにおいて示された、その十字架に示された神の愛を知り、イエス・キリストを救い主と信じ受け入れることによって、私たちは新しく生まれ変わらされるんです。神の言葉は日々に感化を広げて、これを信じる者を救う神の力、そこには制限がないわけですね。これこそあなた方に福音として告げ知らされた神の言葉だとペトロが語る異言です。今日から受難週に入ります。本当にイエス・キリストの十字架の言葉、これを本当に私たちは誇りとし、確かなものとして、希望のよいところとして また自身本当にイエス様の復活を心から喜び祝いたいと思います。お祈りをします。私たちの救い主あがない主、御子イエスキリストの血なる神様、皆をあがめます。あなたは約束に基づいて御子イエスキリストを地上にお送りくださり、御子を十字架につけることによって私たちを罪の淵よりあがない出してくださいました。そこにこそ私たちの命があり希望があります。いかに世の中が移り変わろうとも、そこは変わることのない確かな真実と希望があります。そこにも私たちは信頼を置いて、またこれからの信仰生活の旅路の糧と道しるべとさせてください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。